神道様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。またオンラインで礼拝されているお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に行きますけれども、聖霊御神がご自由に語り豊かに導いてください。この朝必要な上からのメッセージを与えてくださり、御言葉をもって私たちを養い、育み、信仰を立て上げて、神が用意されている祝福と恵みを受けることができるように導いてください。主に期待いたします。信じて主様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一度主に感謝しています。アレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。ですね、今日は非常に有名な第二コリントのところからなんですけれども、明日から、ウガンダにチームが出ます。九州から今回はいませんけど、7名の方が行かれます。で、今回は中野牧師のお嬢さんですね、中野牧師のお嬢さんも牧師なんですけども、中野佳子さんとおっしゃいますけども、その方が通訳で入ってくださいました。それと、以前長崎にもいました今井千代子さん、今アンテオイ教会の方にですね、アフリカに行くために準備で行かれましたけれども、その今井翔吾さんが今回チーム、通訳のも一人として加わっております。で、全部で7人、長門牧師も行かれますし、ヨハネ君も行きますけれども、秋元も行きますけれども、7人の方で行かれますので、ぜひ覚えてお祈りしてほしいと思います。で、今回のチームはちょっと今までとは違って、20年来予言されていたインドのベンジャミンさんとの関わりの中で行きます。で、彼は世界中にいろんなルートを持ってるんですけれども、彼の持っているルートというのはかなり大きなグループのルートを持っておりまして、今回もウガンダに行きますが、ウガンダで3回のクルセードと、それから2回の牧師カンファランスですね、それから2回の、2つの教会での、2人制がいますので、日曜日朝2つの教会での礼拝奉仕ということで、7つの奉仕がありますので、ぜひ祈ってほしいと思います。それでですね、感じる方は感じると思うんですけども、いわゆるアタックというですね、そういうものがですね、かなり今回強い。事故があったり病気になったりとかね、そういうことが起こったりするんですけども、それに勝る祝福が現れてくるんですが、これは神の祝福の大きさを表すわけですね。この後非常に大きな祝福が現れてくることを覚えます。ですから、どうぞ皆さんですね、ちょっときつかったりする人がいるかもしれませんが、否定的にならないで、これはこのウガンダチームの祝福の前触れなんですね。逆にこの大きな祝福が現れる時ですので、備えておいてほしいというふうに思います。で、連鎖断食をしておりますので、1食でも2食でもですね、可能な方は加わってください。断食はどうしてもちょっと体力的にとかね、難しい方はお祈りに加わっていただければと思っておりますので、ぜひ祈ってほしいと思います。何か気分が優れなかったり、何かあった時はですね、イエス・キリストの名によって、このウガンダチームの例のアタックとかをね、本当に断ち切ってみてください。本当にそれで抜けたりする人が結構いらっしゃると思いますからね、覚えてほしいと思います。で、いつも最近はですね、海外選挙のチームが出るときは、例えば明日から出るなら今日、前の直前の日曜日に祈りの課題が来て祈ってくださいってことが多かったんですね。忙しかったこともあって、だ今回はもう3週間も4週間も前から祈りの課題が来てまして、そして祈りの要請が教会に各日本人の教会に寄せられておりました。パウロ牧師から、そしてミッションと個人の方にはですね、オーダーが出てですね、1時間以上祈って報告するようにということであったわけです。それはバックの祈りに支えられて宣教チームが戦うと、でそのことを通して神の栄光を見るってことなんですね。それぐらい今回は大きなポイントだと思います。後でも話しますけども、一番最初に海外選挙行った実践派遣ね、聖書持ち込みは中国でありましたけども、実践派遣で一番最初に行ったのはフィリピンだったんですけども、その一番最初のチーム、フィリピンのダバオというところに行ったんですけども、その頃は、今はイスラムゲリラが多いですけども、共産ゲリラが多くてですね、危険度5だったんですね、外務省の判断で。日本の調査は行かないぐらい危険なところだったんですけども、そこに一番最初に行った時に、ものすごく教会で祈って、チームも3日断食を3回やっていったそうですけども、その時のすごくと似てる感じがするんですね。もっと大きな働きだと思いますけれども、なんか神様がこの次のステージに海外選挙だけではなくて、この後教会も具体的にこう移行せようとしている時だと思うんですね。だからぜひですね、覚えてお祈りしてほしいというふうに思います。さて、それでですね、今日のところなんですけれども、今日はですね、よく読まれる有名なところですが、9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である。これパウロに言われたんですね。というのは、私の力は、神様の力は弱さのうちに、パウロの中にある弱さのうちに完全に現れるからであると。 と言われたのです。ですから私は、パウロは、キリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです、と書いてあります。で、パウロというのはですね、何かというと、なんか強そうに感じる人ですし、どうも見ているとなんかそう強い人のように見えます。ところがそのパウロが自分の強さや何かできることではなくて弱さを誇る。なぜかというと、その弱さの中に神の力が現れるからだって、キリストの力が追ってくれるからだって言ってるんですね。で、パウロというのはですね、サンヘドリンの議員をしておりました。サンヘドリンの議員というのは今では国会議員と宗教的なエリートのドッキングしたようなやつですね。で、当時の社会ではもう超エリートなわけですね。で、その議員になるってことには、彼はガマリエル門下って言ってですね、うんと砕いて言いますとね、うんと砕いて今流に言いますと、なんて言いましょうかね、学歴はあるし、社会的立場はあるし、権威力も持ってるし、お金もあったっていうのは、うんとくらいで言えばですよ。それぐらい彼はエリートだったわけであります。ところがその彼が、そういうものを誇ったんじゃなくて、他の箇所ではそれはですね、キリストイエスの素晴らしさを知っていることのように、そんなものは、チリアクタのように思うっていうふうに、神学では書いてありますね、訳して。で、一つ前の聖書では、キリストイエスのことを素晴らしさを知っていることのように、そのようなものは、憤怒のように思うって書いてありますよね。いつも言いますように、奮闘したって感じですけども、奮闘のように思って書いてありますね。で、それは何かというと、それぐらいキリストイエスの素晴らしさが大きいということなんですけども、それはどこで知ったかというと、自分の弱いところでそれを知ったって言ってるんですね。その自分の強いところ、自分のできるところじゃなくて、本当に自分の弱いところ、どんなに頑張ってもできないところ、どうしようもないところって言うんでしょうかね、自分の頑張りではどうしようもできないところ、その本当に弱いところで神様の大きさ、キリストの力、キリストの愛と恵みを知ったと。それがあまりにも大きいので、そんな自分で勝ち取ったものや、自分でできるものや、そういうものは虚しい、憤怒のようだ、知略たのようだって言ったわけですね。それぐらい、パウロにとってはですね、弱さを通して現れた神の力とか神の栄光は素晴らしかったということなんですね。で、皆さんどうでしょうかね。皆さんも、その自分の弱さや過境を感じることがあると思うんですけども、そこに働く神の力を知ってらっしゃるでしょうか。神様は弱さのうちに働くのであります。で、その弱さのうちに働く神の力を知るときに、私たちはですね、神様の素晴らしさを知るんですね。で、先週はちょっと休みなしで1週間ずっと行ったんですけども、いろんなところでいろんな働きをしてきましたけども、宮崎行ったときですね、いつも南牧師は、感謝と賛美流しをしてくださるんですが、今回ちょっと違ったんですね。今回はですね、そのケンタッキーのアルバイト先でですね、17歳の男の子がバイトに来たそうです。来てまだ1週間だって言ってましたね。で、その男の子に自分は、教えたりしてたんです。そしたら向こうが、自分の方に向こうからいろいろ聞いてくることがあったんですね。この夏休み彼はですね、キャンプに行ったそうです。で、そのキャンプがすごく楽しかったって言うんですね。で、そう、どこのキャンプって言ったらですね、教会のキャンプだったそうですね。で、その教会のキャンプは行ったそうなんですけども、どこの教会のキャンプかというと、宮崎県に清武ってあるんですけども、清武っていうところにある教会がやってたキャンプだそうです。で、そのガジマ牧師とおっしゃる死神がやった教会の牧師ですね、今年は日本に来ないみたいですね。日本に来たら長崎教会ここに来るっても約束をしておられたんですけど、まだ日本に来る予定ではないみたいですね。日本に来られたら来てくれることになってます。もうで、その、ガジマ牧師が来た時に通訳をされた方がおられて、すごくうまいというか、いい通訳だったんですけども、その通訳の方が牧師をしている教会が京都にあるんですね。で、その教会のキャンプだったそうです。すごく楽しかったそうですね。彼は全然ノンクリスチャンなんですよ、ね、で、それでその話をされて、あ、そうよかったねって言って、ただ一つ牧師さんの話が難しくてわからなかったって言われたんですね。ね、そういうふうに彼は言ったそうですね。あ、そうって言ったらですね、それでなんで彼に聞きに来たかったら、南君が牧師だということはもうみんな知ってるわけですね。から新人に入ってすぐだけども、みんな知ってるからすぐね、南君は牧師なんだよってことでね。で、何か言ったら、その本当にキャンプは楽しかったんだけど、牧師さんの話が難しくてよく分からなかったので、キリスト教のついて教えてほしいってですね、南君に聞きに来たんですって。あれで、向こうからそうやってわざわざ聞いてくれるからですね、南君はですね、もうそれを喜んでですねって言って、こうでね、イエス様の話をして、十字架の話をして、復活の話をして、自分の証もいろいろして、イエス様信じるって聞いたらですね、はいって言って、ものすごく素直にイエス様信じちゃったんですって。ですごく喜んでくれて、で、自分から言い出したんで、あ、ぜひ教会に行きたいし、教会に行っていますって言われたんですって。で、清武っていうのはすごく宮崎から遠いんですね。だから 京田家の教会ね、でも行けないから、この近くでどっかいい教会がないかなって言うからですね、まあ、みなり君は自分の教会でさせたかったそうですけども、ちょっとなんかそれも露骨だから言えなかったら、向こうからですね、まあ、先輩なので南さんって言うんですよね、南さんのその教会に行きたいとか言ってですね、いいですかって言うから、どうぞどうぞって言って来ることになったんですけど、ただ日曜日がバイトなんですよね、彼南も休んでるから だからちょっと日曜日来にくいので、平日礼拝を始めた方がいいねって話、本当に向こうから本当に来たいって言ってみたいですね。でなんでその話をしたから、その後彼は実は最近ですね、非常に弱くされていたそうで、自分から証しをしたり伝道したりする力もないぐらいものすごく弱くされていて、本当にこうなんかこうなんかものすごく弱くなったんですって、いろんな面で。そしたら向こうから声をかけてきてくれて、向こうからいろいろ聞いてきて、そして救われちゃって、向こうから教会に来たいと言って、向こうから自分が誘ったみたいに来るって言われて、言ってました。本当に弱くなるときに神様が働いてくださるっていうことを今回言いましたって言われたんですね。それで一番最初の時も、彼は宮崎に開拓で行って3年間、人が来なかったんですね。一番最初行った時はですね、まだ家は決まってなかったんで、向こうにその橋があるんですけど、すみません、橋まで忘れちゃったと忘れちゃったけど、その橋のところで礼拝をして、人が通らないだろうと思って安心して礼拝をしたら、そこしょっちゅう人が通るんですって。それでそこで説教したそうですね。で、なんか変な目で見られながら、それでも恋愛をやれて、一人でね、で、外でだから、外でね、そして全部終わった後に、こう雨が降ったんですよ、バーってね、そして雨がさっと上がった時に、こういう時に虹が出るといいんだけどなと思ったら、ものすごくなダブルの虹が出たんです、そこで。それで神様が共にいるよっていうサインですごく嬉しくて、ね、燃えてたそうです。ただ3年間、一人も来なかったし、救われなかったわけですね。で、彼は、もう本当になんかこう弱くなってがっかりしたときに、突然一人のご年配の方が来たそうです。ところがですね、いつものパターンでですね、部屋を間違えたんだろうなと思ったそうです。南君の方がね、でゴスペルって書いてあるから、ゴスペルって書いてあるからですね、で賛美ちょうどしてるときだから、まあいいかと思ってゴスペルを歌ってたら、でその後いろいろあったんですけども、帰らないんですって。でよっぽどね、ここ教会ですけどいいですかってこと思ってたんですけど、言わなかったら、最後まで説教を聞いて、まあ、せっかくだから招きをしたら信じちゃったんですって。で全部終わってからですね、どうしてきたんですかって言うんだけども、そしたらご存知インターネットを見てね、東京アンティオキアのその、彼の、長崎で前田牧師、ダビデ前田牧師の奥様のお父さんの証しね、アル中から解放された証しを見たのが、その来た方のお嬢さんなんですけどね、まあ、お嬢さんといってももう私より上ぐらいなんですけど、でその方がそのアル中の証しの証しを読んでて、ご主人がちょっとね問題があって、でそれでとってもいい人なんだけど、アルコール飲むとちょっと変わってしまうのですごく苦しんでて、それで読んで、それでまずお母さんを偵察に送ったの、面白いですね、ご年配のお母さん。でもお母さんがですね、その賛美の中で触れられてしまって、本当に触れられてあったんですね。大分の友達まで電話をして、教会行って賛美だったら人格変わったから、あなたも行きなさいって言って誘って、わざわざ大分まで来て連れてくるぐらいだから、本当に変わったんですね。それでその後、その行きなさいって言ってくれた娘さんとお友達を連れて、次の週は6人来たんですね。その6人だけじゃなくて、それをきっかけにして、その奥さんのカナンちゃんのお友達も来て、そのご主人も来るようになって、それとは別にまたサイトの方から子供さんがちょっと問題があって苦しんでる人が来るようになって、あっという間にですね、15人から20人超えない、19人ぐらいになって、今礼拝少なくても15人はいます。で20人の壁がどうしても破れなくて、今ね、もうすぐ破れるでしょうけど、そんな状況ですよね。3年間一人も来なかったんですよね。家族だけの愛だったんですよね。で言ってました。で本当に弱くなった時に突然一人来て、やったじゃなくてね、いや間違えたんじゃないかなって、いつ帰るかなと思いながらずっと願いして、まさか好かれると思わないけど、一応言ってみたら好かれちゃって、で来週来るかなと思ってドキドキしてたら6人来ちゃって、その後ダダダッと人が来たんですよね。最も良くなった時に神が働かれたんですね。そして今回もまたそのケンタッキーで証しがいっぱいあるけど、今回は感謝と賛美の証じゃないですね。本当に良くなってたんでしょうね。向こうから声をかけてきたって言ってね、面白いんですね。私は本当に噂を覚える時に、神様はそこに働いてくださるんですね。で、それを知ったときに、私たちがその弱さの中に働く神を知ったときに、私たちが自分で何かを作り上げるということじゃなくて、神の働きがどんなに素晴らしいものか、神の御がどんなに素晴らしいかを知るので、パウロのように、 もう本当にキリストの素晴らしさを知ってるから、ね、こんな自分が勝ち取ったもの、自分が頑張ってやったものなんてのは、それに比べれば、糞土のようだって、散り上げたのようなものだって、もうキリストの素晴らしさの方がはるかに素晴らしいって、こう、パウルは本当に心から言えたんですね。私は昔、若い頃ですね、なんか、汚い言い方だなと思ったんですよね。キリストの素晴らしさを知っていることのように、ね、私はこのようなものを糞土のように思っているのはね、前の聖書の訳で、なんかかっこいいけど、汚だなと思ったけど、あれは本当に本音なんです。パウルは本当に自分の噂の中に働く神の素晴らしさを体験的に知ってた。それがあんまりにも素晴らしかったので、そんなものはそれに比べたら、ちりやふたのようだということができたんですね。で、神様にはごひいきはないのです。同じように私たちも、例えばこのパウロがここで言ってる噂はね、どうも肉体的なもののように思います。ちょっとこの前を見ますと、一節から見ていくと、パウロはこれ自分のことを言ってると思うんですけども、第三の天にまで上げられて幻を見たと、啓示を受けたと、その素晴らしい啓示を受けたので、高ぶることがないように、一つの時が与えられたと書いてあるんですね。7節のところでね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いだって書いてある。で、このことについては、これを私からさせてくださるようにと、3度も主に願いました。しかし主はって今日のところなんですね。で、パウロが3回願ったっていうのはね、おそらくこれ棘っていうのは下の見ると、知恵式を持ってる方は下に書いてあるんですけど、肉体に一つの棘が与えられましたところに、周期的に起こる肉体的な苦痛を指すと考えられる。片頭痛か、眼病か、目の病気か、あるいは転換やマラリアではないかと言われるが、確かなことは不明であると、わからないと。でも、片頭痛かもしれないし、マラリアかもしれないし、もしかしたら目の病気かもしれない。目の病気だったんじゃないかっていう可能性が一番高いと言われています。わかりません。とにかくそういう肉体の苦痛を彼は与えられていたわけです。で、パウロが3度願ったというのはね、神様治してください、アメン。神様治してください、アメン。神様治してください、アメンっていう、そんなんじゃないと思うんですよね。本当に彼が心をかけて時間を込めて一生懸命祈ってダメで、またもう一遍時間をかけて心を込めて一生懸命祈ってダメで、3回真剣に心も時間もかけて祈ったけど、神様がダメですよって言って、むしろその弱さの中に力があられるんだと言われたということなんですね。パウロにとってはこの肉体の棘はサタンの使いだから、どう考えてもマイナスなんです。そうですよね。マイナスで弱さなんです。ない方がいいんです。ところがそれを通して逆に神の力を見ることができたっていうことなんですよね。面白いんですけどね、神様っていうのはですね、私たちのうちに与えてくださった、もともとある賜物、やはりクリスチャンになれなかったとしたって、現れてくる能力があるじゃないですか、世の中だって用いられてるわけですからね。例えば秋元牧師だと書くのが大好きな方でした。ね、だから今書くことで用いられてますけど、これはもともと好きで用いられた賜物ですね。あと声帯がすごく強いんですね。私は一日話したり、説教で大声出して叫ぶとですね、その後声が枯れるんですけど、パウロ牧師は今回も海外選挙行きますけど、パウロ牧師海外選挙の時の説教ですごいんです。日本ではされないんですけど、ものすごいんですよね。ここら辺からですね、そっちの端までですね、ここ一番背が高いでしょ。ここからですね、神は生きておられる、うわーってこうやってやるんですよ。本当に嘘みたいでしょうけど、ものすごい大きな声で、マイクなんかいらないですよね。トシヤ君がこの前言ったから知ってますね。すごいですよね。それぐらい大声出してやるんですけど、クルセードの時はね、外でやる。声潰れないんですよね。声帯が強いから。これはもともと持っていた強いものが持ち合えたわけですよね。ところがパウロ牧師は体力的には本当に弱い人なのです。虚弱児だったんですね。そして運動神経がそんな良くなくて、お母さんが跳び箱2人ちゃんと跳べなくて、なんだと思ったら、それ自分の息子だったとかね。そういうふうな、もう、小さい時はですね、いかに運動ができなくて弱いかの証に、話に満ちているって書いてありますよね。そして先生にはっきり、50歳まで生きたら御の字だと、50歳まではまず生きれない、もし生きたら奇跡だというふうに太鼓判を押されたわけですね。そして若い時に手術をして胃は半分取ってあるわけです。非常に体力的には弱いんです、本来。ところがその最も弱い体力の部分に今神様の力が現れたわけですね。ちょっと普通じゃないスケジュールをこなしておりますし、1週間に3回ぐらい徹夜したら、アメリカもすごい時差の、ね、中をこう動いてですね、睡眠時間2、3時間で回ったりするプログラムとかあったりするわけですよね。ちょっと普通じゃないですね。一緒にアメリカに行った長友牧師が帰ってきてすぐ入院しましたよね。それぐらいハードなスケジュールなんですね。長友牧師というのは日大釜山といって水泳が強い高校で、実はオリンピックを昔まで出したんですね、怪我するまでね。それぐらい体力派です、もともとね。その長門牧師が 入院するぐらいのスケジュールを今こなしてるわけですよ。これはもともと持っていた能力ではありません。最も弱かったところに神の力が働いたんですよね。でその弱いところに働く神の力というのはね、面白いんですけど、すごく大きな神の栄光が現れるんですね。これ例えばギフツが今すごく持ち上げてますが、いつも言うようにギフツはカヤの牧師を別にすると音楽がそこそこにできたわけでも、普通にできたわけでもって、できなかった人たちなのであります。ね、音楽は一だった人たちでありますよね。で、音楽は一だったという教会で、音楽も一だった人たちですね。ところが、神様が持ち上げたわけですね。で、もちろん、ラスボーダみたいにね、もともと音楽の専門家で持ち上げる人もいる。それも素晴らしいんですね。何を言いたかったら、弱さの中に神が働くっていう時に、それは非常に大きな栄光になるんですね。それを知りますと、で、神は栄光ひいきはないんです。みんな強いところがあるけど弱いところもある。もちろん強いところも主は持ち上げるけど、その弱さの中に働く神を体験しますと、私たちは本当に神の素晴らしさを知って、イエス様を知っていることが何よりも素晴らしいということを知るわけですね。で、私たちがそれを知りますと、私たちは人に向かっているわけですね。主はいるから大丈夫だよってですね。で、明日からウガンダに行きますけれども、一番最初のフィリピンチームの時ね、一番最初にも話しましたけれども、そのチームの時に、本当に危険だったんですね、これはね。それで、その時は男性しか行きませんでした、7人。で、独身の人は、お母さんかお父さんにサインをしてもらって、これ本人の意思で行きます。で、結婚してる人は奥さんにサインしてもらって、ハンコして本人の意思で行きます。何かあったとしても、ね、本人の意思で行きましたって、本当に書いてもらったんですね。で、行く前に3日の断食を3回して、おいで行ってる間、私は留守番でしたけども、本当にみんなで真剣になりました、ものすごく。そしたらですね、リダル公園という一番大きな公園で、まあ、現地発表2000人、パール牧師には2、300人って言ってましたけど、集まったところで、クルセードがあったわけですね。そこでご存知のように、三十数年間、耳が聞こえなかった、片耳聞こえなかったご婦人が、聞こえるようになってしまって、奇跡が起こった。その後、ドドーッと奇跡が起こったわけですね、たくさんのね。でもその7人のうち、パウロ牧師以外の6人は、日本ではまだその頃は祈ってもらったことはあっても、人のために癒しのために祈ったことなんてなかった人たちだったんです。パウロ牧師もいっぱい癒しの証はあるけども、瞬時に癒された証はその頃まだなかった。ベニ君の場合でも自分の場合でも、時間をかけて信仰を用いてすごい癒しと逆転を見るけども、瞬時に癒されたというのはなかったわけですね。だから最初行った時にミラクル&ヒーリングクルセードっていう時ですね、当時そのダボまで行く人はほとんどいなかったんです。日本の商社が入って行ってなかったってことだから、すごい危険だったんですね。だから来てくれないので、教会がみんな集まって日本人が来るってことになった時に、市長を訪問したわけですよね。本当に、ね、市長もちゃんとそれを受け取ってくれた、それぐらい危険だったわけです、その頃はですよ、ね、それでその市長訪問があったぐらい大々的な時に、彼らを通して奇跡が起こったんです。一つは彼らのところに行ったからっていう理由もありますけど、もう一つはですね、本当に彼らは弱さを覚えたんですね。一番最初、そのね、ミラクル&ヒーリングクルセードってのを見てですね、一人の兄弟がね、そのジョイフル教会のところにね、泊まるんですが行ってですね、みんなびっくりして、どうしようかって時に、謝ろうって、我々はできないから謝ろうって真面目に言ったわけですね。そしたらみんながそうしようって、やってしまってできなかったらね、こう責任者に恥をかせるしね、まずいって、もう先に私たちはできませんって素直に謝ろうって、でみんなそこに傾いた時に、神様がやりなさいって言ったんで、面白いです。そのチームの時はですね、朝ごはん食べ、あ、蒼天祈祷するでしょ、で朝ごはん食べるでしょ、食べ終わったらそこそこにまた祈るんですね。で昼ごはん食べに出てきて、食べたらそこそこにまた祈って、夕方になったら出ていくんです。理由は2つあって、1つは祈らずには折れなかったんですね。もうそんなできないと思ってるから、祈らずにはいなくて、必死に神様にすがったわけですね。そしたら毎日毎日奇跡が起こった、一日じゃなくて毎日毎日。でもすごいんですね、怒ったら高ぶるかっていうとですね、怒った後ですね、あれは何かの偶然じゃないか、昨日は怒ったけど今日は怒らないんじゃないか、みんなそこがそんな不信感っていうか 自信がないわけですね。だから次の日もまた必死になるわけですね。で奇跡が起こってハレルヤーって言うけど、また次の日でね、いや今日起こるとは分からないって言って、また祈るわけですね。でそれぐらい彼らは、まあ、弱くて力がなかったわけですね。だから真剣だったんですね。毎日起こったわけです。でご存知の一番最後の日、帰るときに、なんかダボの空港で、いいですか、若い女の子だけじゃなくて大の男たちが みんな大の子たちはみんな泣いていて、あなた方が来てくれたので、私は神に見捨てられないことが分かったって、どんなに神が私のことを愛してくださってるか分かったって言って、ボロボロ泣いていて、ね、カスティア牧師はもう牧師を辞めるつもりでしたから、ね、牧師を続けようと思うって言われたわけですよね。これを最後に花道に牧師を辞めるつもりで本気でいたわけですね。ところが牧師を続けていこうと思うってことを言ったわけですね。それぐらい神が豊かに働かれた。でもそれは彼らが力があったからじゃないよね。やめようというぐらい弱かったんだけど、神に真剣に乗った時に神が働かれたんですね。ね、まあ、もう一つはですね、A 君と B 君といてですね、この二人が仲悪かった。そういう人を一緒に行かせるんですね。で、C 君がその、仲介係だった。で、示しがありまして、向こうの人と交わってる時に A 君と B 君が爆発してつまずきを与えないようにってことがあったんで、で、それでですね、あんまり長い時間向こうと交わっていたら大変なことになるってことです、祈ってたって。嘘みたいな本当の話があるんですね。ということは、そういうレベルだったわけですよ。でも、にもかかわらず神は働かれたんです。ないでしょう。すがったんですよね。祈ったんですよね。本当に噂を覚えて、とってもできないって。せっかく呼んでくださって町中挙げてやってるのに、私にはそんなことはとってもできないってことで祈ったんですよね。そういう神様が働かれたんですね。で、皆さんも自分にはとてもできないとか、すごく弱さを覚えることがあると思うんですね、力のなさを。でも、そこで本当に神様に求めていくとき、願っていくとき、そこに神が働かれるんですね。これを覚えてほしいんですね。で、私がすごくその弱さに働くことを感じたことは一つあるんですね。それを最後に話して終わりたいと思いますが、中国に昔よく行きました。また再び行きたいと思っております。通訳者がね、与えられたらいけるんですけど、ルートはあるんですけども。で、まあ、最初の頃は聖書持ち込みだったんですね。で、まあ、何度か行きまして、そして何度か言いましたけど、父親とも行くことになって、死の十字架クリスチャンセンターで98人聖書持ち込みが通ったんですね。で、我々のチームがちょうど4人いたので、99、100、101、102っていうことでね、98人と、そうですね、99、そう、99、100、101、102かな、そういうところで4人通れば100人を超えるということだったんですね。で、我々行ったんですよね。ところがですね、父が目が悪いこともあって、私が人間的になって一緒に行ってあげなきゃなんて思って一緒に行ったらですね、父と私と捕まったわけですね。で、私の前に、ジョイ牧師が通り抜けたんですね。で、99人目が通ったわけですね。で、私と父が100人と101人目で捕まっちゃったわけですよ。ショックでしたよね。ね、捕まって、今でもよく覚えてますけど、捕まってね、税関の人がね、なんでこれが必要かとか言ってね、いろいろ言われたんですけど、まあ、取り上げはしちゃいないんです。そこで税関に預けるんです。帰りにまた持って帰らなきゃいけない。で、持って帰るのはまた辛くてね。で、前田さんが通り抜けたんですね。だから102人目は通ったんで、私たち、父と私たち大が捕まっちゃったんですね。やっぱりね、信仰があれば通るなんて岡丸牧師言ってましたから、我々は信仰がないってことになりますので、さすがに間違いましてですね。それで、もう入った後もですね、チームの人たちと親しくすると仲間だってわかるからですね、他人のような顔をして別々にホテルに行って、別々にチェックインして、しばらく経ってからやっと一緒に行動できるって感じだった。チーフと私はまあ幸い一緒の部屋だったんですけども、やっぱり私は落ち込んでたわけですね。それでね、暗い顔してこう落ち込んでると父が言うわけですね。まあ、私本名は誠ですからね、誠、元気を出せ。お前が暗いとわしまで暗くなる。と言うんですけど、言われたって明るくなれないですよね。で、間違っていただけたら。で、そういう時ね、すごくこう、がっかりして落胆してた時に、まあ、何でもしょう、夜ね、聖書読んで慰めてもらおうと思った時に、ですね、長友牧師がちょうどその時ね、長崎教会にやってくださって、十字架を追ってくれたんだとか言って素晴らしい説教してくださったんですが、神様はですね、私慰めてもらおうと思って聖書を読んだら、ヨブ記の38章だったかな、にですね、こういうことはですね、ここまでは来てもいい、しかしこれ以上はいけない、高ぶる波をここでとどまれっていうことがあるんですよ。で、ちょうどその箇所が今日その晩のディボーションで、まさかそんな見事があると思うし、それが語られると思わないけど、それがバーンって語られたんですね。あなたは高ぶっている、これ以上高ぶっちゃいけないって。捕まった人に言う言葉でしょうかね。これで、ひえーと思ってですね、これで私はね、落ち込んだというよりもね、神様すいませんでしたと思ったんですね。で、実はまあその前にちょっとね、事件があってですね、妻が祈ったんですよね。このままで夫はダメになります。神様どうぞ、懲らしめてくださいって言ってた。これなら見事に妻を怒らしちゃいけませんよ、皆さん。まあ、で、妻がそう祈らざるを得ないようなことがあったわけですね。まあ、ちょっと詳しいことはいいですけども、それで、 それで捕まってって、はっきり神様にあなたが高ぶってって言われたんですよ。それでね、その晩ね、悔い改めですよ。神様すいませんでしたって。夫として高ぶっていました。父親として高ぶっていました。息子として高ぶっていました。牧師として高ぶっていましたって、ずーっと悔い改めしたんですね。で、悔い改め疲れてね、寝たんです。そう、ベッドにこうやって祈りながら、そのままね。それで朝方ね、はっと気が付いたんですね。そしてですね、ああ、神様って言って、まだ祈ろうとして祈った時に、主に語ってきたんですよね。今でも覚えてますよね。あなたはこの場所で、この地で、この場所ってのはつまり、その中国のある町なんですけども、この地で福音を語るようになるって言われたんですね。と思ったら、捕まったらもうそんなたびたび来れない。全部パスポートもな、名前も控えられたから、それは無理でしょうと思ったら、いや、あなたはここで福音を語るようになる。この地の国の人たちに福音を語るようになるって言われたんですよね。と思ったんですけど、約束された。でもね、誰にも言えなかったんですね。で、私が一番弱くされて砕かれた時はあの時なんですよね。高ぶってたんですけど、その前。本当に主に懲らしめられて、もう本当に低くなって悔い改めた時に、言われたのはこの地で福音を語るようになるって。それでそれから何年か経った時に、マーリンさんの本を持っていくことになったんです。中国語に訳した本をね。で、私に言ってくれって言われたんですね。私ね、怖かったの。その後も中国にたくさん長崎教会に送り込んだんだけど、自分は行けなかったんですけど、まあ、行ってくれって言われるから行くことにしたんですけど、その時ですね、それまではね、結構祈り込んでみんなのことを気にしてね、みんなのことを考えながら自分が最後に通るようにしようとかね、やってたんですけど、まあ、その地の時はそんな余裕はありません。必死になって、みんなもだけど自分のことも祈って、もうさっと自分が通り抜けましたよね。でも通り抜けたんですね。で、通り抜けた後に、マーリンさんの方を渡したら、何かというとそこで中国での福音宣教の道が開かれたんですね。それ以上のことはちょっと言えません、オンラインしてるから。そしてそこから私は何度も行くようになりました。で、面白いと思うんですけども、私が人生で一番砕かれて弱くされた時に、私は一番神様のすごい約束をもらったんですね。で、その後その言葉は成就したんですよね。で、皆さんですね、しばしば最も弱くなった時に神の力が働いたり、最も弱くされた時に神の約束は受けるのです。これは見事なんですね。ではね、クリスチャンにとって弱さとか弱くなるとか弱さっていうのはね、悲しみでもなければマイナスでもないのです。そこにこそ神の力が現れるんです。そこにこそ神の祝福が現れるのであります。で、その弱さの真っただ中で私たちが神様に目を向け、神様に求めるときに、そこに神が働いてくださるんですね。それをぜひ皆さんね、覚えててほしいと思います。ウガンダチームが失敗といたします。戦いです、これは。宣教ですからね。で、私はもちろん祈ります。すごい祝福が待ってるでしょうけども、やはりいろんな意味で弱くされることがあるかもしれません。体に弱さを覚えたり、あるいは何か経済的に弱さを覚えたり、あるいは人間関係でなんかこじれてしまったり、いろんな弱さを覚えるかもしれないんですが、その時に落ち込んだり落胆しないでください。感謝をして、そこで神に期待してほしいんですね。神に求めてほしいんです。その弱さの中に神の力が働き、その弱さを通して神の栄光が現れる。それはパウロが自分の持っている素晴らしい、いっぱい持っていたものを、そんなのは散らくたのように思うって言わせるぐらい素晴らしい祝福をパウロを見ました。私たちも同じように、その弱さの中で神の愛の大きさ、神の力の偉大さ、神の素晴らしい祝福を見ることができるんですね。だからね、弱さを覚えることはきっとあると思います。でも、そこでいいですか、落ち込んだり落胆するんじゃなくて、そこでこそ神の祝福をですね、見ていただきたいというふうに思います。ここに最後にこう書いてますね。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじていますと。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きて働く神様で、私たちの人生の中にはもちろん神様からくださった良いものがいっぱいあります。神はそれを祝福して用いてくださることをありがとうございますと同時に、自分ではどうすることもできない弱い部分があります。ある方は健康面であったり、ある方は精神面であったり、ある方は能力的な問題であったり、みんなそれぞれ違いますけれども、いろんな弱さがありますが、その最も弱いところにあなたは神の力を働かせ、祝福してくださり、そのことを通して栄光を表してくださることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちが弱さを恥とするのではなくて、弱さを喜び、弱さを通して働かれる神の力と栄光を見ていくことができるように、そしてパウロのように神様の素晴らしさを、その弱さを通して知って、他の者を チラクタのように思うと、本当に心から言えるほどに、主の素晴らしさを、その噂を通しすることができるように、とどめ導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、悔やみの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、お一人お一人があなたのもとに持ってきたこの願いと求めに応えてくださり、キリストイエスの何をってしたのかに祈ります。どうぞその願いと求めに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエス・キリストの皆によって心と体に向かって命ずる。いや、されよ。イエス・キリストによって命ずる心と体よ。治れ。イエス・キリストによって命ずる。いや、されよ。脳に働いてください。脳に働いてください。完全に癒してください。イエス様によって命ずる。いや、されよ。腰と背中、関節に働いてください。イエス・キリストによって命ずる。いや、されよ。統合失調症、躁うつ病、不安神経症、対人恐怖症、また心の病、この心の病に触れて完全に癒してください。今日礼拝に来れないでいる、この一人一人の上にあなたの手を置いて、心の病、また体の病を完全に癒してください。イエス・キリストの名によって、癒されよ。あれ、それ、そのどうぞ、境内の問題で戦っている方にあなたは触れてください。あなたの恵みによってその境内のその部分に触れ、あなたの御業をしてください。どうぞ人には不可能なその部分に触れて、あなたの手によって解決と勝利を与えてください。イエス・キリストによって命ずる負債の山、その人の動いている身に入れ。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすありがとうございます。また人間関係でこじれてしまった人、この家族あるいは職場学校でこじれている方にあなたが働いてください。許しと和解の力を与え、癒しと解放を与えてください。イエス様によって命ずる。イエス様よ。ここ数年会ってないんですけれども、神様がこの御心を持っていらっしゃる方の出会いを与えてくださり、回復を与えてください。イエス、その方との回復と癒しを与えてください。イエス様によって、どうぞあなたが手を伸ばして再びその関係を回復するように、癒しと和解を与えてください。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス・キリストの皆によって心と体に向かって命ずる。癒されよ。病の霊、また諸々を汚れた霊を、その人の下の感情、体の力され。歪んだから来る一切の霊的なアタック、病の霊のアタック、悪霊の働き、イエス様って命ずる。一人一人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをお願いします。